はるさんのもうすぐ朝ですよ。皆さんこんばんは。パーソナリティのはるさんこと加藤晴之です。自分らしく生きるを探すラジオ、もうすぐ朝ですよは、日付が変わる前の30分間、自分らしく生き生きと活躍されている方をゲストにお招きして、人生のストーリーを語ってもらい、一緒に自分らしく生きるを考えていきます。番組タイトルのもうすぐ朝ですよは、明るい日と書いて朝と読みます。夜明け前が一番暗い時ですが、必ず夜は明けます。暗闇の中を小さな光を見つけて、ひたすら歩き続け、やっと朝が来た私を応援してもらいつつ、リスナーさんに勇気を与え、ゲストさんもますます生き生きと活躍してもらおうという趣旨の番組です。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは。驚いたかもしれないんですけれども、これ Believe in oneself、 きっと大丈夫で間違いありません。冒頭ね、もうすぐ朝ですよっていう風にね始めたんですけれども、僕この放送をもって丸5年、ラジオパーソナリティを、務めさせていただいております。ありがとうございます。で、最初ね、始めた頃はもうすぐ朝ですよというタイトルで、約2年、1年と11ヶ月かな、トータル45回の放送をしてきたんですけれども、ちょっと初心に帰ってみようと思って、その時、使っていたイントロを、今日はちょっとね、やってみました。なのでね、ちょっとね、日付が変わる30分前とかね、その頃はね、23時30分から放送してたので、ちょうどね日付が変わる前ということで、そういう風にね、オープニングを喋ってたんですけれども、ということでね、番組タイトルは、その後ね Believe in oneself、 きっと大丈夫というタイトルに変更して、丸3年、1年間にね24回収録をしているので、今日で新しいタイトルになって72回目の収録になります。ということでね、今日はその、回全部をね含めて、ちょっと振り返ってみようかなというふうにね思ってます。これね、まずどうして僕このラジオを始めようかなと思ったところからね、ちょっと話をしてみるんですけれども、実はね、本当にね交通事故みたいなねことで始めたんですけれども、たまたま誰かがね、きっとね、この夢の種放送局のパーソナリティ募集の告知、 Facebook で流れている告知にいいねって押してたんですよね。そうすると、僕がフォローしてる人がいいねと押したら、誰々さんがいいねと押してましたって多分ねお知らせが来るんですよね。それを見てて、僕もあ、なんか面白そうだなと思って、とりあえずいいねを押してたんですよね。そしたら数日前にまたも、説明会がありますよっていう、また Facebook に上がってきたんで、行ってみようかなと思って行ってみたんですよね。で、全くラジオパーソナリティなんか、もともとね喋るのそんなに得意じゃないし、そんなことを思ってもなかったんだけども、何かねその頃ちょうどいろんなことをこう行ってみようかな、セミナーとかね、そういうものを行ってみようかなっていうふうに思ってた時なんで、興味半分で行ったんですよね。で、会場に入るとね、なんか怪しい人がねパンフレット持ってきて声をかけてくるわけなんですよ。この夢の種放送局っていう趣旨を書いた、こう三つ折りにしたね パンフレットっていうのかな、あれを持ってきてね、今日説明させていただく岡田直樹ですっていうふうに言われて、なんかちょっとね怪しいとこ来ちゃったのかなって最初はね思ったんですよ。で話を聞いてるうちにね、なんかこうぐんぐんぐんぐん引き込まれて、なんか楽しそうだなと思って、で1時間半ぐらいの説明会だったのかな、その時に終わった後に、ラジオパーソナリティに、ね、なるかならないかはその自由ですよっていうか、まあ、どちらでもいいですよと。でもその夢の種大学っていうののね勧誘でもあったんですけども、それに入るといろんな人と巡り合っていろんな価値観と出会うことができますよっていうようなことを言われてて、じゃあそれだけでもいいからと思って申し込んだんですよね。で3回大阪まで行って、途中いろんなね宿題が出るんですけども、実際に受講するのは3回なんですけども、2回目の時にね一応ね申し込みを用紙が配られて、でなんかね周りがねみんな申し込んでたんで、ついつい僕も申し込んでしまって、まあそんな流れでね始めたっていうのがきっかけで、ということで本当にね交通事故みたいな出会い頭にねこの出会いが知ってしまって始めたっていうのがね、この番組というか夢の種でねパーソナリティを始めたきっかけになるんですけれども、で最初ね冒頭のオープニングに使った、タイトルのもうすぐ朝ですよっていうのがね、45回全部で、でさっきねちょっとね数えてみたんですけども、ゲストさんを呼んで喋った回が38回で、延べ51人のゲストさんに来ていただきました。で、一人喋りが6回で、実はねもう1回ね、これね娘がね出てくれたんですよ。で、まあ、大阪にね、就職で出てて、たまたまね広島に戻ってきた時に、収録したんですけれどもね、でビリビーマンセルフきっと大丈夫になってから、これが2019年の4月から放送開始で、62回、トータル72回の放送で62回ゲストさんを呼んで64名の方に、来ていただきました。で9回の一人喋りと、またまたね、娘に1回出てもらったって、これはね大阪に僕が、何しに行ったのかな、走りに行ったのかな、マラソン大会に出るので行ったのかな、その時にね収録をしてきたんですけどもね、そんな感じでね一人喋り割合で見ると8回に1回なんで、年に3回ぐらいのペースでかな、8回に1回なんで4ヶ月に1回だから年に3回割合で言うとそれぐらいのペースでね一人喋りをしてきたんですけどね、ここ最近ねちょっと続けてるんですけれども、でね最初はねゲストさんを呼んで、まあ、応援すると言いつつ実は応援してもらうことがすごい良かったなっていうふうに、まあ、いつも振り返った時にいつもそう思うんですけれども、まあ、実はこう応援してるつもりで全然応援してたんじゃなくて自分が応援してもらってたんだなっていうのがこう振り返ってみてね、まあ、僕学習用っていうことで音源全部購入させてもらって時々振り返るんですけども、そうしてみるとね、なんかこれ僕がいろんな勇気をもらったり応援してもらってたなと思ってて、で最初の頃はねどんな方をゲストに呼んでたかというと、これ、ね、いろんな、ね、変遷があるんですけども、最初はねランニング友達をよく呼んでて、まあ、ランニングコーチの方であるとか、そのマラソン大会地方って言ったらおかしいな、まあ、愛媛であったり大阪であったり名古屋であったり岡山であったりとこういうところの、マラソン大会に行ってその時の、一緒に走ってる人をゲストに招いて喋ったりとか、初マラソン完走記念で企画して、実は僕が完走できずに、リベンジをしたとかねいうのがあって、マラソンっていうかランニングに関わる話をね9回ぐらいしてるんですよね。でその後にね、なんかね僕今日もねちょっと遊び心で 最初オープニング違うパターンでやってみたんですけれども、さっき言ったようにこれ22時30分あごめんなさい23時30分から放送開始 してたので、あのちょうどね広島スタジオで、所属のパーソナリティ4人が、同じ時刻にね、まあ、曜日違って同じ時刻に始めてる放送開始のパーソナリティが4人いて、今日ね PA のももちゃんもね火曜日の20今もねだって好きだものだって好きやもんの、やってたんですけども、それでねちょっとシリーズでやってみないっていう話をして、1ヶ月間ね丸々こうシリーズ化して2330ジャックっていう企画でね、リレー方式で、放送したっていうことがあったりとかね。でこのもうすぐ朝ですよっていうのの最終回の放送はホノルルマラソンを一緒に走ったセンコーポレーション、広島じゃない結構有名な回転寿司の、お店の、社長をお招きして喋ったのが今一番最後だったんですけれども、ホノルルに一緒に行ってホノルルマラソンを走ってきたんですよ。でなんかねその社長がすごい社員の方を大切にされていて、まあなんていうかな福利厚生って言ったらいいのかな、社員が生き生きとこう働けるようにいろんな仕掛けをされてて、その中の一つにホノルルマラソン一緒に行こうっていうツアーを組まれてて、それ私が一緒に習ってたランニングコーチの方がそのホノルルマラソンのそのセンコーポレーションのランニングチームも教えてたということで、まあ一緒のツアーを組んで行かせていただいたんですけれども、そのもうすぐ朝ですよっていうのの放送はランニング中心の話だったかな。最後の締めはねホノルルマラソン僕も行って完走できてすごい楽しかったんですけれども、でそんなこんなで、まあ、2年弱そうやってもうすぐ朝ですよっていうタイトルで番組放送してきたんですけれども、まあ、2年間ねいろんなゲストさんをお招きして喋ってたらこう何かねだんだんだんだんあこのもうすぐ朝ですよっていうことは朝が来てないんですよ、こう先に光が見えててそっちに向かってまだ歩いてるという思いでこのタイトルで始めたんですけども、2年経っていやそろそろ夜明けが来たんじゃないかなっていうふうにちょっと思えて、このタイトルじゃなくてもう夜が明けたっていうことで、じゃあ次はどんなメッセージをしようかなと思った時に、この2年間でねこうこの2年間じゃないなそのもうすぐ朝ですよって放送をしてた2年間で感じてたことはこうなんかな自分を信じるというところ、こう信じてもいいんだよってなかなかね自分信じきれなくて これでいいのかなあれでいいのかなって実はね今でもちょっと迷ってるんだけども、そのBelieve myself きっと大丈夫っていうのは自分のことを信じていいんだよっていうことを何かお伝えしたくて、でまあ僕の背中も押してもらいたいっていう思いもあったんですけどね、なんで自分のことを信じてこう大丈夫と思って生きている人もまだまだちょっと信じきれないんだけどももう大丈夫だっていう人もその全然信じきれないよっていう人も含めていろんなその信じてもいいんだよっていうところを軸に話をしていこうかなというふうに思ってこう始めた放送なんですけどね。なんでまあ中身自体はねそんな変わってるわけじゃなくてゲストさん読んで夢を聞いたりその方の活動をどうして今そんないうような活動をねされているのかっていうことをね聞いてお話をするんですけども、でここの中もね結構いろんなのがあって、こう僕も何かラジオ以外にいろんなことをやり始めてた頃でちょうどねこの頃だよねもう多分コーヒーにちょっとハマってたりとか ランニングもまあまあまあずっとハマってたんだけども、ランニングのイベントをやってみようとか、ボランティアをずっとねやってたんですよね。駅前というか駅中で外国人観光客が広島駅に到着した時に、まあ、いろんな困りごとがあるのをお助けさせていただきますっていう形で、こう広島に降り立ったその外国人の方たちがこう方たちをおもてなしするっていうようなねボランティアをやってたんですけども、まあそれの延長線上で、あの地域通訳案内士という資格を取って、あのもっと幅広く広島の市内とか県内をねご案内させていただこうかなと思って資格を取ったりとかね、そういうのでこう活動を広げてきた時なので、まあそんな話をしたりとかね。でということでね、あのその企画もので言うと、その僕がねコーヒーのお店をねちょっとやってみたいなと思って、ちょっとコーヒーをいろいろとね聞きたいっていうね、ちょっとね下心っていうかね横島な心から、いろんな広島市内のバリスタさんを直撃してですね、もう肩書きっていうか、その僕のラジオパーソナリティの立場をふんだんに使って、僕実はラジオ番組持ってるんですよって、出てもらえませんかって言って、ちょっとねお誘いしていろんな話をね聞かせてもらって、6回シリーズでやったんですけどね。それで僕はこう広島のねコーヒーの方といろいろ知り合うことができて、自分もそのコーヒーにかなりいろんなね活動ができるようになったということでね、あのコーヒーシリーズをやったりで、最近ねゲストさんにお招きしてるのは、去年のね3月ぐらいにあの流行りだしたクラブハウスっていうのがね、音声だけの SNS でいろんな方と知り合って、まあ全国の方と知り合って、でその方たちをお招きして、主にね夢の話、その方の夢をどんな夢を持たれててっていう話をずっと聞いてて、でねこれがねできてるのは、あの実はねコロナのおかげでもあって、去年一昨年でしたよね、あのコロナであのスタジオを使わない方がいいっていうことでリモートが急にできるようになって、こうリモートができるようになったからね、あの全国各地の方をゲストにお招きできるようになったということで、それもねこの Believe in oneself きっと大丈夫やってた中で一大きな変化の中で、12回、遠隔の収録をさせてもらって、北海道とかね東京、外国のねタイとも結んだことがありますし、まあ、東北、群馬、大阪、神戸、名古屋、静岡とかね、結構全国の方をお招きしておしゃべりができるようになったっていうことでね、そんなこんなでね、無事に丸5年やってこられたということで、もう感謝しかないんですけれども、でその中でねここ最近音源をね二次活用していただける方っていうのも増えてきて、こうなんかな、僕もね最近ね結構ね褒めてもらえることが多くなって、僕すごい嬉しいんだけども、結構引き出してくれるねとか言ってくれるので、僕もちょっとね自信もついてきて、で前はね自分の音源ね僕が結構とちったりとか、こううまく話せなかったりとかしてるので、なかなかね僕自身がおすすめできないっていうところもあったんだけども、最近はね、まあ、ちょっととちっててもそこはそこでちょっと愛嬌でちょっとごめんなさいっていうことなんでだけども、僕自身がねこの音源を後から振り返ると、そのすごいその時考えてたことを蘇ったりとか、自分の成長の跡が見えたりとかして、すごくねこれ価値があるなというふうにやっぱ思ってるので、それをねお伝えできるようになったっていうのも自分の中で大きい変化なのかなと思ってて、本当にねそのこの音源っていうのはね、そのまあいろんなねSNS でアーカイブに残して こう後から聞くっていうこともできるんだけども、それとはやっぱちょっと違ってね、あのしっかりとしたねこう機材で撮った音源でクオリティもいいし、このねバックグラウンドミュージックがやっぱ入ってるのもやっぱ全然違うし、あのポッドキャストでねスマホでいつでも聞けたり CD に焼いてこう保管できたりとか、いろんな活用できるのでね、これまあすごいいいなと思ってて、なのですごいねそこもちょっとこの5年間やってきて変化だなと思ってて、でね今まではねちょっと振り返りなんですけどだったんですけど、じゃあねあとこれからね6年目入った時にどんなことをやろうかなっていうふうにね考えた時に、これねまたね一つね企画もんなんですけど、これね先週の一人しゃべりで喋った内容なんだけど、今ね僕ちょっと本にハマってて、まあ読書会をいろんなとこでやらせてもらってて、夢の種のこのロビーでもね、僕コーヒー部の部長なんですけども、コーヒー部というのの活動の中に読書会をちょっとねじ込んで、コーヒーを飲んでもらいながら読書会をやるっていうのを月一やってるんですけども、まあそれにとどまらず、広島のこのね前回は前はバリスタさんコーヒーシリーズだったんだけど、今度は本屋さんシリーズをやろうかなっていうふうにちょっと思ってて、まあそれが直近のね具体的な企画なんですけども、それはその大きなね書店じゃなくて、まあ独立系って言ったらいいのかな、ちょっとちっちゃな店舗を構えてて、その店長さんが独自の目線で選んだ本が置いてあるお店、本屋さんのオーナーさんたちにいろんな話を聞いてみたいなと思って、それをやろうかなっていうふうにね今考えてるんですけれども、で実はね今日このあと放送があるんですけども、その時にね前回の一人喋りのね放送をしてるんですけれども、その延長線上でインスタライブをやって、その話をもう少し拡大させようかなと思って、放送自体はね一人喋りだったんですけれども、その中に出てっていうか僕が話題にさせていただいた方をお招きして、その広島の本屋さんを盛り上げるのに僕も何か人かませてもらいたいなと思って、どんなことをねやれるのかなっていう相談をさせてもらおうかなと思ってるんですけども、でもうすでにですね前段階か2回放送3回放送分でゲストに出ていただいた方をそのまんまインスタライブにお招きしてアフタートークっていうことで、まあ収録とね放送が2、3週間ずれてるので、その間にねその変化あったらその変化の話とかね、その今の状況をまた聞いたりとか、この放送はねちょっと一方通行になっちゃうんだけども、インスタライブだとこうコメントとかいただけるので直にねその質問にお答えできたりとかね、双方向のコミュニケーションができるということでちょっとね始めたんですよ、そのインスタ放送プラスインスタ、ちょっとねちょっとなんかなこう競合するんじゃなくてね、この夢の種放送局と、まあ、クラブハウスであったりとか、まあ、いろんなね、Facebook ライブインスタライブとかあるんだけども、それがね夢の種と競合するんじゃなくて、コラボできたらいいなっていうふうに思ってて、それがねちょっと始めたんで、それをねしばらくやってみようかなというふうにね思ってます。なんでねちょっとねよくね夢の種放送局 のボイストレーナーをしてくれる玉井さんっていうね方がおられるんですけども、そのボイストレーニングだけじゃなくてこのラジオの活用の仕方もねいろんな形でこう教えてくれるんですけども、いつも言われてるのはこの放送はあなたたちの実験の場なんだと、だからやりたいこといろんなことをトライしてまたそれで課題見つけて次にやればいいということで、何かねスポンサーがいるわけでもなくて誰かにこうしろとかいうふうにねこう構成作家がいて やってるわけでもなくて、自分自身が企画運営をしているので好きなことを実験していいんだよっていうふうにいつも言ってくれてるので、僕はねそれを信じていろんなことを やってみたいなと思ってねトライしてるんですけども、そんなんでね、次にはそういうので6年目入っていきたいなというふうに思ってます。いやちょっと早口でねベラベラ喋っちゃったんで、ちょっとここで一息入れてジングルを挟んでエンディング喋りたいと思います。ちょっとねまた早口でペラペラと喋ってしまいましたけども、そういえばねこの今かかってる音楽ね、いつ頃からかな、放送始めて1年ぐらい経った頃かな、うちの息子がねiPhone のガレージバンドというねアプリを使ってこう音楽を作ってたんで、これをちょうだいって言って番組のエンディングに使いたいんだって言ったら何も返事をしなかったので、もう一回返事をしないということは使ってもいいんだねって念をしたら何も言わなかったんで、それ以来使ってるんですけど、これね息子が作ってくれたのでこれね大切に使っていこうかなと思ってるんですけども、でね本当はねさっき娘はねゲストに2回ぐらい出てくれたという話をしたんですけど、息子にもね本当は出てほしいなと思ってて、息子と妻と出てくれるまではやめれないなと思いながら僕は続けてるんだけども、なかなかね出てくれそうにないんだけど、まあいつかね出てくれるんじゃないかなと思ってね、このそれこそね Believe in oneself きっと大丈夫ってないけど、まあ信じて、放送を続けていこうかなと思ってます。はい、ということでね5年間ねまあいろいろなね放送をしてきて、まあいろんな土地利もあったし、本当に名前間違えちゃったりね、あ実はね前々回の放送でもね、読み方を間違えちゃってね指摘を受けちゃったんですけども、準備しっかりしなきゃいけないなと、その一人しゃべりだったんでちょっと油断してしまってね準備をおろそかにしてしまったんで、まあやっぱしその固有名詞とかねそれとても大切だなと思ってるので、もう一回ね気を引き締めてこうしっかりと準備をしてね、いろんなね、まあ、噛んだりとかねいうのはもう愛嬌で許してもらうとして、その間違いはねちょっと、パーソナリティとして失格かなと思うので、そこはしっかりとねやっていきたいなと思ってますけどね。はい、そんなこんなでね、次回6年目入ります。まだまだね続けていきたいなと思いますので、皆さんの応援あってこそ放送できてますので、まあ、いろんなね応援していただければね僕も非常に嬉しいし、やりがいもあるし、褒めてもらったら調子に乗っていろんなことを喋れますので、褒めてもらったら嬉しいなと思ってます。はい、ちょっとねまとまりのない話になってしまいましたけれども、もう一回ねちょっとクレジットをここで入れて終わりにしたいと思います。 Believe in oneself きっと大丈夫はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからつながり人春さんの提供でお送りいたしました。それでは皆さん来週もお目にかかりましょう。おやすみなさい。